ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
Yo 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 妖怪ビッグボスぬらりひょん It's here Yo
yo yo。
さあ今週も、始まりました妖怪百鬼ラジオ、百妖怪のですねライブが、終わったんですけれども、先日非常に楽しく、ライブやらせていただきまして、誠に、メロ学の皆様ありがとうございました。ライブのですね、様子に関しては、メロ軍パンヌ学園さんの、放送の YouTube のですね放送の方で、見られますので、こちらですねリンク貼っておきますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。本当にですね百妖怪温かく迎えていただきまして、アウェー感があるんじゃないかなと思ったんですけど、意外となかったっていうね。ぬらりひょんがいつもですね、手拍子やったりおたげ打ったりっていう感じで MC プラスで参加してるんですけれども、これぬらりひょんいらなかったんじゃないかっていうね、ぬらりひょん見えなくてもよかったんじゃないかっていうぐらい皆さん盛り上がっていただけて本当にありがたかったですね。で今回はですね、百妖怪が、もうすぐ1周年ということで、ちょっと百妖怪のお話をですね、いろいろさせていただければなと思うんですが、もともとは私がですね、ソロで、ぬらりひょん東方妖気ぬらりひょんっていうですね、東方神起さんのパロディ、結成してたんですけれども、これは需要がどうやらねえぞということでですね、やる前から半ば諦めて、曲はあったんですけれども、それをまあリメイクしたのが、百妖怪でして、昨年の3月から活動、アニメジャパンでデビューさせていただきまして、3月から活動させていただいているので、まあ、今年の3月で、まあ、1周年っていう感じですね。で今、百妖怪の新メンバーを募集してますので、これが非常に重要で、場合によってはですね、新メンバーが集まらないと百妖怪も3月で1周年で解散ということもありえますのでね、これ頑張って集めていきたいなと思ってます。新メンバーとかですね、まあ、曲を作ったりとかイラストを描いたりとかしていただける、軍団員ですね、募集しておりますということですね。百妖怪の活動っていうのはですね、主にライブ活動なんですけれども、今年は妖怪スポットツアーをですね百妖怪でやっていくっていうのと、なんか撮影会やりたいなと思ってますね。まあカメラに映るような姿で、ね、妖怪が出てきまして、イベントなどでよく百妖怪とか、私ぬらりひょん単品で昔からイベントいろいろ出させていただいてるんですけれども、そうするとやっぱりコスプレイヤーの方々がですね、仲良くしていただける、いやいや我々はコスプレじゃないんですけど、あくまでも真の姿で、普段の人間がねむしろコスプレっていう感じなんですけれども、コスプレイヤーの方々が結構写真撮らせてくださいとか、いろいろ仲良くしてくれて、やっぱ妖怪合わせやりたいですと、何回かやったことあるんですけれども、妖怪合わせ、いわゆる妖怪のですねキャラクターで写真撮りたいですっておっしゃっていただける方が多いので、まあ、なんかね百妖怪 のアーティスト写真撮りつつ、ファンの方も撮影できる撮影会みたいなのをですねできればいいかなと思ってます。なんかね、昔からずっとなかなか皆さんというか、ぬらりひょんも T シャツ作ったりとかトートバッグ作ったりしてますけれども、ファッション的なものもですね結構好きなメンバーが多いので、なんでしょうね、いわゆるモデルカットみたいなアーティスト写真撮りたいんですよね。なんかぬらりひょんがスーツ着てソファに座ってるとか、なんかいわゆるファッション誌のグラビアみたいなですね、カラスちゃんがなんか最近流行りのなんか服着て座ってるとか、そういうのやりたいんですよ。なんか砂かけバーバリーのマフラーみたいなね、いくらいくらみたいな、なんかヌエラのキャップいくらいくらみたいな、妖怪業界で流行ってる最新ファッションを人間の皆様に紹介するっていうですね、グラビアやりたいなと思ってますね。あとはもうライブやっていきたいなと、アルバムが今年できる予定なんで、それを引っ提げてライブをやっていくと。で今のメンバーもですね、まあぬらりひょんも含めなんですけれども、 1年ごとに更新制にしていこうか入れ替え制にしていこうかとも思ってるので、なんかですねやっぱり妖怪になりたい人というか妖怪自分が妖怪であると気づいた人ね、入っていただきたいなと思ってます。百妖怪ちなみにメンバーとか軍団員の条件というのはまず、基本的に妖怪が好きであること、あとは積極性があることですね。はい、これ重要です。なんか言われて協力するんじゃなくて、こういうのやりたいんですけどこれやりますよとか、これ人足りてないんで私やりますよって、ここ一番結構大事ですね。なぜならスタッフがほぼいないという状態でやってますので、ムラヒョも相当裏方動いてます。あとは単純にこの男性メンバーでも女性メンバーでもいいんですけれども、フロントに立つ場合はエンターテインメントとして多分成立することですね。真面目かって感じなんですけどね、妖怪なのに真面目かって感じなんですけど、なんか最近もですね、もう結婚されてる女性の方で人妻なので、なんか赤ん坊を抱いてね出てくる産女っていう妖怪で入ってもらおうかなと思ってたんですけれども、例えばそういうメンバーがいたりとか、全体のバランスでなんか成立するようにしないといけないんですよね。でメンバーが少なくなって、入れ替えがあって少なくなって、2人中1人が人妻だよとかっていうと、なんか元々のコンセプトからちょっとずれ始めるかなっていうのがあるので、まあ、そこら辺もあってですね、結構バランスが大事かなっていう。で男性メンバーはですね、もうぬらりひょんも必死こいてなんとか混ざろうとしてるんですけど、やっぱなかなか難しいなと思うんですが、男性と女性がもしかしたら半々ぐらいになったらそれはそれで成立するかもしれないですね。もともとメンバーでいる予定だったいわゆるワニュードンっていうですね、ワニュードンの DJ がいるんですけれども、真の姿のよりしろがね、この現実世界で作れないという、よりしろが作れないから降臨できないということでね、ぶっちゃけて言うとお蔵入りメンバーになってます、ワニュードン。これなんとかしたいなと思ってますね。でまあ、百妖怪の活動本当に新メンバー募集してるんですけれども、みんなで作り上げるっていう部分と、あとは無理しないっていうのがですね今年の目標ですね。本当少ないメンバーでですね、本当に今の現メンバー頑張ってくれてましたし、スタッフのいろいろ手伝っていただける方も本当にね限界を超えて皆さん頑張っていただいたので、無理しないっていうのが大事かなと思ってます。はい、というわけで百妖怪、楽曲も今後ですねアルバムができますので、動画版、グッズの担当ですとか、もうやりがいを持ってやりたいという方がいらっしゃればぜひですね、ご連絡いただきたいと思ってます。例えばイベントに1回ぬらりひょんのイベントに来てくれた方ですとか、もともと小暮あゆらちゃんもどっかでなんかぬらりひょん見たことあるらしくてですね、なんかそれで問い合わせいただいて、いろいろ話して、ああこれだもう新メンバーに入っていただこうということで、入っていただいたんで、今のですねメンバーもスケジュールがなかなか合いづらくなってきたんで、まあ、どんどんですねアクティブに動けるようにメンバーを増やしていきたいと思ってます。そんな百妖怪、今年もよろしくお願いします。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。
妖怪の名前って変換しづらくないですか？
そんな時はこれ、妖怪名 IME、
産めだってケウケゲンだって一発変換、
妖怪名 IME で検索、つくもや。
妖怪雑記ラジオ、
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーでは高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、今回もまたゲストをお呼びしております。小暮あゆらちゃんです。
はい、こんにちは、小暮あゆらです。
はい、前回も出ていただいて、はい、今回もまた出ていただきまして、はい、ありがとうございます。
お呼びいただきありがとうございます。
こんな変なコーナーですけど大丈夫ですか？
前回楽しかったので。
よかったよかったです。で今回ね、イケメンにする妖怪、一応あゆらちゃんにね、はい、あゆらちゃんって呼んで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
あゆらちゃん にちょっと決めてもらったので、はい、発表していただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回イケメン化する妖怪は雷獣という妖怪です。
お、
はい、
雷獣。
雷獣説明しますと、うん、大抵雷が落ちたところから出てくるので、うん、雷獣と呼ばれています、
うん、
普段はとても優しくて、あ、外見猫のようなゴロゴロとした、
あら、かわいらしい。
ちょっとかわいらしい。
あれ、ちっちゃいの？ということは。
結構ちっちゃい感じの、すばしっこい感じの妖怪なんだそうです。
あ、いいですね。ペットに欲しいですね。
ちょっと、膝に乗せて、かわいがりたいなっていうのは。
雷出ないの大丈夫かな？
どうなんでしょう。でも、まあ、雷から出てくるので、自分で操ることができるんじゃないかと。
あ、なるほどね。でも、普段猫っていいですね。
普段はゴロニャーンとしてるけど、うん、いざとなった時にキレッとなる、そのギャップがいいかな。
あー、なるほどね。まあそんな感じで、じゃあイケメンにしていきましょうか、
はい、
ではビジュアルの方がですね、まあ猫だから
猫目がいいかなって感じ
ね。で、あゆらちゃん言ってたんですけど猫っけ、
そう、猫っけね、ちょっとピンピンって感じで、でもちょっとふわふわっとした感じの髪の毛だといいかな、
ね、でそれをね、ちょっと私もさっきね、イラストで描いてみたんですけど、完全にハンターハンターのキルアだと言われて、あれキルアじゃないみたいな
言われてみて、あ、確かにあのキルアは確かに雷操るし、
ね、
身軽だし、ちょっと猫っぽい感じのツンデレな感じ、あ、キルアだ、
ね、もう完全に私らの中でキルアになりましたよね。ビジュアルはキルアです、
はい、とってもイメージしやすくなりました。
で、性格は猫なのでツンデレ、
ちょっと、うん、自由気まま奔放に、
うんうんうんうん、で雷が鳴るとテンション上がる、
テンション上がる、
うん、
わー雷
よー光ってる光ってるみたいな、
めっちゃかっこいいみたいない
いね、ギザギザナンバーって言ってね、
ちょっと子供っぽい感じも見せかなと。
いいね。じゃあちょっと中学生ぐらいかな。
そうですね、
イケメン、
イケメン、
あ、中学生大丈夫、いける、対象年齢中学生、
中学生、
うん、危ない、
高校生、
高校生にしておきましょうか高校生にしておきましょうか。で、主人公というか女の子全般的に雷って怖いと思うんですよ。
そうですね、うん、私も外にいる時はやっぱり怖いですね。
家にいても怖い。
中はあ、雷鳴ってるってなりますけど、うん、外は当たる可能性がすごいあるんで、そうそうそう、怖い、無理ってなります、ね、確かに。
なので雷が怖い主人公を、まあ、守ってあげるっていうね。
いいですね、男らしい
ねちょっとな、年下の彼に守られるっていうのもなんかキュンキュンポイントですよね。
キュンキュンポイントですね。いつもは守る側だけど、うん、そういう時は守ってくれるっていう。
あ、いいね。しかも雷当たんないからね、操ってくれるから。
あ、いいですね。
最高じゃないですか。
頼もしい限りです。
ね。で、あの、私事なんですけども、はい、一度家に雷落ちたの。
そうなんですか？
そうなの。
うわ、
電線伝ってバーン落ちて、
うわ、
もう家の中でも危ないんだなって思ったから、
はい、
雷
獣、怪我とかはしてなかった？
あ、しないしないしない。
よかった。
もう電線伝ってテレビ、電話、給湯器全部バーンダメになって、そんな時に雷獣がいれば。
確かに、避けてくれるし、
そうそうそう。
ひょいって、操って、他に避けさせてくれる。
できたのにね、雷獣さんとその時に知り合っていればよかったのに。
そうですね。ちょっと残念です、ね、
残念、出会いのが遅すぎたまあそんなこと置いといて、じゃあデートコースなんですけども、はい、まあ安直に考えたら雷門っていう私の
ちょっと和風な感じで、
そう、雷がついてるからだっていうだけなんですけど、はい、まあなんかそれじゃあ味気ないので、
うん、ちょっとアスレチックでちょっと体を動かしつつ、うんうん、なんか雷とか言うと光るので、
うん、
イルミネーションとかどうかなと思う
んですけど。あー、いいね、ロマンチックでいいですね。
ちょっと冬限定になってしまうんですけど、うんうんうんうん、ここでこう昼間は一緒にすごいいっぱい遊んで、
うん、
夜イルミネーションで綺麗だねっていう、ちょっとほのぼのした感じのデートコースはどうでしょう。
いいね、最高だと思う。雷門より全然いいの。いや、雷門が悪いわけじゃないんだけど、
雷門もちょっと和風な感じでのんびり二人で歩いて散策もいいと思います。そうそう、
いいんだけど、ちょっと雷獣さんには合わないよね、デートコースとしてね。
おとなしいかな
ね。で、最後来ましたけども、はい、セリフの時間でございます。わ、今回出ていただいたということは、はい、やっぱり無茶ぶりしますよ。
ですよね、
うん、でもここでね、もう考えてあるやつをちょっと読んでもらうだけなんですけど、
はい、
ちょっとお願いしてもらってもよろしいでしょうか。
はい、
ではよろしくお願いします。
はい、雷が怖いのに俺のことを好きになるなんて、お前って変なやつ、カッコテレ
カッコテレ テレも読むのね。
このカッコテレが味噌ですよ、う
ん、まあ確かにね、
強がってる感じだけど、
うん、
好きになってくれたってことはうっていう感じで、こうちょっと照れる感じ、この照れる感じがデレです、
うんうんうん、ねえ、ツンとデレがちょうどいい感じに出てる。これ私考えてんですけど、
素晴らしいです。
結構いいセリフ考えると思いません？ジガジさん、
さすが先輩。
あ、すいません、ありがとうございます。すいません、言わせた感じがあって、す
い
ません
、なん
か、はい、そんな感じで終わりましたけど、今回はどうでした？出てみて。
いや、自分で考えたキャラクターで自分でセリフを言うってもっと恥ずかしいですね。
ね、
うわー、自分で考えたのに自分で言うんだっていう。
もうここにキャラクターボイス誰々って書いて、もう
お願いしたい
よね。
依頼したいです。
ね、本当に思う。本当に、まあこれを毎回やっている私、まあ出ていただけるならばどんどん出てほしいです、
はい、
私。今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、でまた告知などあればよろしくお願いします。
はい、はい、来月の2月13、14、15、うん、シアター阿佐ヶ谷のシアター社員で、うん、幻想芸術集団レ・ミロワール第5回本公演に人外の役で出させていただきます、
う
ん、
はい、
はい、チケットの方なんですけど、
うん、
私のあのツイッターアカウント小暮あゆらで検索していただければ告知の方時折流しておりますので、
うん、
舞台詳細と一緒にそちらチケットフォームございます、うんうん、ご興味があればそちらから申し込んでいただくととっても嬉しいです。
はい、ということでございます。皆さんよろしくお願いします。よろしく
お願いします、
はい、でこのコーナーではですね、ご意見ご感想も常に、お待ちしておりますので、ツイッターホームページまでどしどしお寄せくださいませ。
よろしくお願いします。
妖怪雑誌ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドノンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よっのけのけ。
妖怪雑誌ラジオ
日本撮りじゃねえかっていうね、で本当にね、単なる初太好きじゃねえかっていう感じなんですけど、あの高校生だったら大丈夫みたいに言ってましたけど、あの厳密にはあの高校生もダメですよ。妖怪の皆さんね、いいセリフ出ましたね。リクエストがあればあの私もやらせていただきたいんですけどね。なんか雷だから痺れるみたいな、そういう表現ついつい親父なんでね、そっちの方に行っちゃうんですけど、そうじゃなかったのがやっぱりね、さすがカラスって感じなんですけれどもね、もうね、百妖怪の、宣伝番組と化してる、このラジオなんですけれども、というわけで、
何でも妖怪に結びつけるんだお上皇、
このコーナーね、なかなかねやりづらくなってきたんで最近やってないんですけれども、なぜなら妖怪ウォッチがですねブームになってから、大体のことこれ妖怪のせい にするようにみんななっちゃいましたから、妖怪と結びつけてますからね、みんな結構、今回はですね、時事ネタで、メンバーの方からですね、百妖怪のこれ結びつけてほしいっていうのが来たんですけれども、2個あったんでどっちか選んでくださいって言って、1つが爪楊枝、混入事件で、もう一つが室強さんだったんですけど、室強さんはどう考えてもあの妖怪結びつけるのは一瞬で終わっちゃうでしょっていうね話だったんで、ちょっとね爪楊枝混入事件というか異物混入事件について、話させていただこうかなと思うんですけれども、室強ってカラスちゃんが言い出したんですけれども、室強さん演技が妖怪っぽいとかっていうねぐらいしかなかなか結びつけられないんじゃないかなって。でもね、いろいろ吉彦とか青い炎とか変態仮面とか確か出てましたよね。妖怪っぽい作品いっぱい出てますよね。まあそっち今回はねちょっと広げないということで、異物混入事件なんですけれども、本当にね食品に異物が混入されてたっていうニュース多かったですけれども、中には自作自演もあってですね、爪楊枝をわざと入れてコンビニに対する不法侵入ですね、捕まった、あれはですね妖怪で言えば こう例えたくはないんですけれども、私の一族と同じヌラリヒョン一族のですね、悪い方の影響を受けてんじゃないかなと思うんですよ。のヌラリヒョンってよくですね、勝手に人の家に侵入してお茶を飲んでるってね、いう妖怪ですよ。まあ昔から私言ってるように、まあ、家宅不法侵入なんですけれども、それをですね、ちょっとですね、コンビニでやっちゃったっていうのがですね、ちょっとね、誠に遺憾ですね。ちょっとヌラリヒョン一族の悪い影響を受けちゃったんじゃないかなと思って、でヌラリヒョンってあのゲゲの鬼太郎にも出てくるんですけれども、そっちであの出演させていただいたヌラリヒョンは結構あのひねくれじじいみたいな感じなんですよ。だからそういう影響をね受けちゃったのかなと思ってますね。非常に、誠に遺憾です。だから不法にね侵入してもいいけど、妖怪的にはですね、ちゃんと幸せを置いてこなきゃいけないんですよね。なんか私もね、職業柄ぬらりひょんなんで、たまに真の姿で、まあ概念としてね、皆さんの、お宅に侵入してお茶を飲むっていうねことは実はあんまりなくてですね、本当は爪楊枝をねお菓子に入れるんじゃなくて、あなたたちの生活にですねトントンと、これ落ちてましたよって、そこにあなたが子供の頃持ってた夢が落ちてましたよとかっていう感じで、夢とかですね、何でしょう、子供の頃育んだ希望とかですね、あとはですね、負けず嫌いの方がどっかでなくしてしまったですね、あの自分を高めるその負けん気みたいなのを届けてるんですね。えらいことになったな。私これ何言ってるんでしょうね。なんかちょっといい話の方向にちょっと持っていこうとしたみたいな。でもなんかね、やっぱりどこかでなくしたね、夢っていうのをもう一度拾っていただきたい、あなたの元にお届けしたいという意味でこの妖怪百鬼ラジオやってます。やってねえよ。そんなんでやってねえよ。というわけで今回は、なんとかハートフルな方向に持っていこうとして大失敗したんですけれども、次回以降に期待していただければと思います。というわけで妖怪百鬼ラジオ、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。